会式ポッドキャストの時間です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。このポッドキャストでは、ニュージーランドが大好きな方や、ニュージーランドにご縁がある方など、毎回素敵なゲストをお呼びして、これまでのご活躍や歴史を紐解きながら、その方の魅力や人となりをご紹介していきます。最後までお付き合いください。今日も始まりましたニュージー大好きポッドキャスト、ナビゲーターのリコです。今回はニュージー大好き .com 社長野沢さんと共にお送りします。野沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ゲストのご紹介をいたします。オークランドの日本語補習校で校長先生をなさられておられます、中村圭司さんです。中村先生、今日はお忙しいところありがとうございます。
こちらこそ、よろしくどうぞお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、それでは、中村先生が校長先生をなされておられます、オークランドの日本語補習校についてお伺いしていきたいと、順番にね、はい、していきたいと思います。はい、設立は1972年ということで、はい、今年で49年という長い歴史を持った補習校だとお聞きしておりますけれども、その、まあ、まずはその経緯ですね。設立の経緯を教えてください。
もともとですね、1972年に、オークランド日本経済懇談会、通称は日水会というふうに言いますけれども、経済団体がありまして、そちらの経済団体で、その、まあ、ご自身のご子息、その、会員の方のご子息の勉強のためにということで、もう本当に小さいフラットの一室から始まって、で、もうどんどん拡大をしていって、という、ところで、もうね、50年近く、私の年齢とほぼ同じというですね、非常に長い歴史、先輩方のご苦労もあって、もうずっと拡大の一途をたどっておりまして、今生徒が220名を超えたと。
あ、そんなにいらっしゃるんですね。
はい、いう状況ですね。はい。
補習校に通える児童さん、それから生徒さんの、まあ、条件っていうのはあるんですか？
まあ、最終的には、今の、日水会ですね、オークランド経済懇談会の会員の方のご子息であること、それから、もしくは、同じように補習校を支援してくださっている、オークランド日本人会のどちらかに、まあ、会員として加盟していただいているっていうことが、一応形式的にはそれを条件にさせていただいています。それから、一つ非常に大事なのは、その、やっぱり、まあ、限られた時間で学校で勉強しますので、で、その、やっぱり家庭での、その、宿題いっぱい出るんです、要するに。で、家庭で、やっぱりその、宿題をちゃんと見てあげれるとか、その、そういったその学習のサポートをしていただけるっていうのが、実は結構大きいウェイトを占めてまして、
そうすると、入学できない方も残念ながらいらっしゃる場合があるんですか？
まあ、補習校も、実はこう、コースが3つあるんですね。A コース、B コース、S コース、3つありまして、まあ、A コースは、まあ、本当基本的にはその、なんて言うんでしょう。いつ日本に帰っても大丈夫なように準備しましょう。言うて、のが趣旨。で、B コースっていうのはちょっと時間も少なくて、基本的には国語と算数しかやらないという、コース。で、S コースになるところも土曜日しか学校来ないという、3つコースがあるので、まあ、その、お子さんの日本語の能力であるとかっていうのを見させていただいて、まあ、補習校の側から、サジェスチョンをする、ご提案をする、お子様の場合はこのコースがいいかもしれませんねっていうことをご提案するケースはあります。
なるほど。
で、お断りするケースがゼロかっていうと、やっぱりまあゼロではないんだけれども、でもそのなんて言うんでしょう。もう、ウェイティングリストがあって、20人も30人も人が待ってるっていう状況ではないです。うん、基本的には、ご希望いただいたら、ご入学いただける状況ではあります。
その日本人会と、日水会のサポートを受けて成り立ってる補習校って話でしたけど、
うん、はい、はい。
具体的にはどんな？
具体的には、補習校、方向性を決めてるというか、要するにガバナンスを行ってる機関っていうのは、運営理事会っていう団体なんです。で、その運営理事会はさ、じゃあ誰がいるんですかっていうと、基本的には日水会から、 派遣していただいた方、それから日本人会から入っていただいている方、あと、総領事館ですね、から、入っていただいている方、それと、補修校の校長というメンバーでできているんです。ですから、その、日本人会とか、二水会とか、領事館から入っていただいている理事の方っていうのは、完全にもうボランティアで、理事会に参加していただいて、いろんな補修校の方針であるとか、いったところを決めていただいていると。で、もう直接にその経営ですよね。経営運営に関与していただいていると。
なるほど。
こういうことがあるんですね。それからもう一つは、日水会と日本人会さんの方からそれぞれ、まあ、毎年、金銭的な、サポート、寄付金という形で、金銭的なサポートをいただいている。こういう状況もあります。ですが、まあ、なんて言うんでしょう。ダイレクトとインダイレクトの部分で、サポートを具体的にいただいているということですね。
そもそも論なんですけど、
うん、
僕も最初来た時、勘違いしてたんですけど、うん、日本語補習校っていうと、なんとなく、その、シンガポールとかにあるような日本語学校とか、現地の学校に行かず、行かないで、
はい、
まあ、日本の教育を受けましょうっていうことかなと思うんですけど、はいはいはい、そこじゃないんですよね。
そこじゃないんですよ、うん。その、いわゆる日本人学校っていうのはもう本当にフルタイム。
うんうん、
もう朝の9時から夕方までずっと日本語で勉強します。日本語の、日本の教科書で勉強しますっていうのは日本人学校なんです。で、補習校っていうのは、まあ、補習っていう名前がついてますので、その生徒たちは日中は基本的にはローカルの学校に行くんです。英語の学校ですよね。で、ローカルの学校に行って、ローカルの学校終わった後に、平日であれば夕方の4時とかから夕方の7時ぐらいまで、なんていうんでしょう。二階建てで勉強するという、非常に生徒にとっては大変だし、これまあね、送り迎えをする保護者の方も大変ですよね。うん、なので、まあ、そういう面で非常にご苦労は親子ともども多いんですけども。うん、ただまあ、やっぱりその、こういった子供の教育って僕、個人的に思うんですけど、楽してたら楽なインアウトプットしか来ないと思うんですよね。苦労したら苦労した分だけ、必ず、いいことが必ずあるはずだと思ってて、苦労をしないといいこともないと思ってるんですよね。変な話。特に、その、例えば、まあ、私の、子供にもそうだったんですけど、やっぱり、まあ、ニュージーランドに、例えば、引っ越して転居しましたと、
うん。
で、そうすると、まあ、子供も最初から英語はベラベラ喋るわけじゃないですよね。でそうすると、でもそうか、でも学校は行かなきゃいけない。でも学校、日本人学校はないよね。うん、っていうことはローカルの学校行かなきゃいけないですよね。
うん、
でそうすると、いきなり英語の環境にドボーンと突っ込まれるわけですよね。で、そういった中で、その、ま、夕方の2時間、週に2回であっても、やっぱり日本語で、やっぱり言葉が通じるって、やっぱりこう、精神的に、非常に大きな安寧をもたらすというか、部分があって、その、そういう面ではやっぱり、すごく精神的に助かったんだよねっていうのは後になって、
なるほど、
ね、やっぱり子供も言ってるし、二人とも、二人ともそういうケースだったんで、うちの場合。なので、それは非常に大きい部分としてあるんじゃないのかな。多少苦労はあっても、うん、その分、やっぱりこう、安心できる部分がやっぱり、今となってはあったよねっていうのは、それを、なんて言うんでしょう。それも一つの大きな補修校の、うん、存在意義。
つまり学力とメンタルの部分とサポートしてあげますよって話ですね。
はい。はいはい、
その、教科っていうか、うん、A コースだと何教科
ですか？ですね、A コースだと、国語、算数、理科、社会。全部やるんですよ。ほぼ。
それは日本の教育の、に合わせて。
そうです。もう日本の教科書を使ってます。
それは先生、っていうのは当然いて。
そう。先生はちゃんと、今、現在、オークランド日本語補習学校の先生は、全員日本の教員免許を持っています。
ほう。
で、私が知る限りでは、すべての先生が日本で教職のご経験をなさっている。そのクオリフィケーションも、経験も持っている先生が。まあ、専門はそれぞれね、小学校の先生だったりでしたとか、中学校の社会の先生でしたとか、いろんなこう、バックグラウンドはあるにせよ、皆さん、教職としての、免許は持っていらっしゃる。なんかそこがやっぱり、その、学校って、ずっと続けなきゃいけない。まあ、50年、先ほどの話、このオークランド日本語小学校50年続いてますけども、じゃあ、あと何年で いいんですかって、それはないですよね。ずっと続けなきゃいけない。そういう面では、やっぱり先生を、教職の先生をきちんと確保するっていうことは、これ欲しいことで非常に大きな、なんて言うんでしょう、成し遂げなきゃいけない、非常に重要な部分だろうなっていう気がしますね。
まあ、そうですね。普通の企業と違って、
違う
ね。教育ですからね。
先ほど申し上げたように、その日本の、その外務省から、補助も受けてます。で、やっぱりその、そういった面では、きちんとそこは、やっぱ先生って、ね、一番、やっぱり学校で一番大事な部分で、そこはもうきちんとした、免許を持って、日本の免許を持ってらして、経験をなさっている方っていうのは、これも、ここもうちょっと譲れないというか、譲っちゃいけないところなんでしょうね、ここは。
そういったところをこう考えてるのが、中村校長の役目ということですか？
まあ、私の役目っていうか、まあ、理事会？
理事会。
やっぱり理事会。まあ、その理事会の方がそのリクルートメントを実際にやってるかっていうと、まあそうではないんですけれども。まあ、
方針決定は理事会
ですね。そうですね。なので、そういったこと
は。じゃあ、中村校長は何やってんだって感じですね。
そう、いい質問なんですよね。すごくいい質問なんですけど。
実際に行ってるんですか、その、学校
から。学校に物理的に行ってます。木、金、土行ってます。3日間。
土曜日も。
土曜日も。
で、教鞭を振るって
る。いや、私はですね、何を隠そう、教育学部出身なんですけど、何を隠そう。別に隠
す
の
に。初耳でしたよ。
あ、そうですか。
マジで初め
て。これ私、教員、ところがですね、笑っちゃうんですけど、教員免許取れなかったんですよ。
落ちこぼれ。
落ちこぼれたんですよ。なんか変なゼミに入って変な研究してたら教育免許取れなくなっちゃう。
ゼミ次第ですからね。
そうそう。あれ何の話ですか？
何やってるのって
話。そうそうそう。だから、自分で教団には立ってません。立ってないんですけど、まあやっぱりその、まあ本職が、教育機関っていうのもありますし、まあ、先生方といろんなその、もう本当にその、先生方が判断に迷ったような場合、これどうしましょうってなった時に、提案というか、じゃあこれはこうしましょうっていう判断を、いろんな、こう、コミュニケーションを取りながらやっていく。で、それに対しては当然、その、責任を誰が持つのかって、それはやっぱりね、管理する側が持たなきゃいけないので、
基本的には生徒さんに対応するのは先生方で、先生方の、まあ、ケアだとか、方針付けをされるのが中村先生。
そうですよね。はい。そんな感じだと思っていただければ。まあ、あとは、その先ほど申し上げたように、その理事会っていうのは非常に重要な部分で、やっぱりその、理事会にきちんとした報告をして、場合によっては理事会の方でいろんな判断をしていただくというのは非常に大事なので、組織としてですね。だからそれをちゃんと準備をしてきちんと報告をするというのも一つの仕事だと。
理事会っていうのはどれくらいの頻度で
開催？基本的にはクォーターなんで年4回なんですけど、大体それよりも多いです。2回ぐらい。だから年に5、6回かな、はやりますよね。で、今またこのコロナのいろんな状況があって、その、ちょっと非日常な部分って結構あるんですよね。例えばロックダウンになりました。どうしましょう？みたいな感じになるじゃないですか。だからその、普通の通常じゃない、ルーティンがいろいろあるんで、理事会もちょっと、過去1年、2年はちょっと忙しかったなっていう感じあります
よ。なるほどね。
去年から大、なんかこのコロナの影響が、
は
い、いろんな業態に影響を与えているんですけれども、
はい、
この教育業界に関しても、はい、まあ、このオークランの補習、
はい、
日本語補習校に関しても、やっぱオンラインというのは重要な。はい、
そうですね。1回目のロックダウンが長かったじゃないですか。
はい、
で、その時は、やっぱり正直申し上げて、これはまあもう本当に先生方といろいろコミュニケーションして決めたんですけども、できるだけやっぱり対面のその教育に、まあこだわるじゃないけど、できる範囲ではやっぱりそこをやろうと。基本的には歩行対応にしてたんですよ。
歩行
対応。要するにできなかった部分をロックダウンが終わってからやる。で、どこでやったかっていうと、こっちのスクールホリデーでやったんですよ。
なるほど。
だから、スクールホリデーで、ローカルのスクールは休みだけど、補習校行かなきゃいけないっていう状況になったりしたんですね。で、もう2回目、3回目のロックダウンになると、もうそれもできなくなって、で、その、要はもう、カバーできなくなっちゃうんですよね。日数足りない。
歩行数がね。
歩行をどうする日がないっていう状況になってしまったんで、うん、でももうこれはもうオンラインしかないよねっていう話になって、もう今、1回目のロックダウンの途中からかな。ごめんなさい、1回目のロックダウンの時は結局やらなかったんです。全部歩行だったんです。で、2回目のロックダウンからオンラインか。をして、まあこれはね、本当にまだ試行錯誤です。正直申し上げて。
補修校の場所なんですけれども、オークランドの中心街から車で15分ほどの
ぐらいですね。はい。
ペンローズ。はい。と思うんですけれども、はい、通われている生徒さんというのは、はい、の住む地域っていうのは結構広く、は
い。結構広いですね。結構広いです。まあ、ただ、その、平日、火曜日から金曜日まで平日は授業してるんですけども、基本的には4時からなんですよ。
はい。
夕方の。で、だいたいローカルのスクールって2時半とかに終わるじゃないですか。嘘 ?3 時ぐらいに終わる、
はい。
だからそのもう本当にその、現地校のユニフォームを着たまんま、お母さんの車にボーン乗って、ほら行くわよバーンみたいな感じで忙しく皆さん連れていらっしゃるので、あんまり遠くだとちょっと物理的に難しい、間に合わないっていうのがありますね。なので、その理由もあって、サタデークラスっていうのを作ってるんですよ。
ああ。S っていうのはサタ
デーの S なんです。なので、土曜日に1日来てもらって、土曜日に、例えば小学校で言えば3コマ。もう、キュッともう、国語2時間、算数1時間をキュッとやるという感じで、あんま、遠くで本当に通えない平日はっていう方は S コースに来ていただいていると。こう、日本式のイベントっていうのもなるべく、まあ、その授業もやらないといけないんで、非常にこう、限られた、日にちの中でマネージメントしないといけないんですけど、例えば運動会とか、あとは入学式。こっちの学校って入学式ないじゃないですか。うん、だから入学式もやってますし、あと卒業式ですね。うん、先週やったんですけど、卒業式。それからキャンプ。あとですね、日本的といえば学習発表会。うんうん、これも先週、A コースと B コースは学習発表会だったので、それを見に行ったりもしたんですけど。まあそういった日本式な、イベントも行っていると。いう感じですね、
は
い。
日本語で学ぶだけではなくて、その文化も学ぶ。
そうですね。やっぱり、なるべく、その、特に運動会なんていうのは、本当に日本の運動会なんですよ。本当にね、玉入れとか、大玉転がしとかですね、障害物競争とかですね。もう本当に日本の徒競走とか
です、ね。いいですね。
もう完全に日本の運動会で、こう、ちゃんと PA を借りてきて、こう、日本の運動会的な音楽あるじゃないですか。
うんうん、
トルコ行進曲みたいなのと。そう。
走んなきゃいけない
から。そう。なんか、カラッタッタッタッタみたいなのを、そういうのをこう、流して、そういう日本の運動会っぽい、こう、なるべくこう、そういった工夫もしながら。
それは日曜日に。
日曜日ですと、うん。12月の最初の、だいたい12月の最初の日曜日にやってます。これは本当にもう、
両親も楽しめる。
ご両親にも、お出かけいただいて。
両親のパン食い競争とか
あるんですよ。パン食い競争は日本人会の方にね、やっていただいて。
で、お父さん転んじゃうってやつね。
そうそうそうそうそうそう、そう。保護者リレーなんていうのもあってですね。非常に日本人的な、なんていうの、日本的な、工夫もしながら。運動会は、やっぱり、運動会一番大きいですよね。うん、あとは、ちょっと今年は残念ながら、コロナの影響でできなかったんですけども、キャンプ。まあ、林間学校ですね。をやったりとか。3年生から上かな。からしか、あんまりちっちゃい子は日帰りで帰ったりするんですけど。
やっぱりカレーライス作ったりとか。
いや、やってますね。やってますよ。そうそう、カレーライス食べてみたんですよ。はい。はい。そういうイベント
も。先週の週末に卒業式が行われたそうなんですけれども、はいはい、卒業される生徒さんっていうのは、日本でいうところの中学3年生とか、まあ、小学6年生とか、そのあたりは、は
い、そうですね。中3と、ごめんなさい、小6と中3の卒業式という感じですよね。うん、まあ、小6の、生徒はそのまま中学校に進む生徒も、まあ、いっぱいいるので、ちょっと一つの区切りっていう感じではあるんですけども、今年でいうと45名卒業しまして、うん、これもまあ、本当に、なんて言うんだろう、日本式の卒業式でちゃんとこう、卒業証書を渡して、一人一人に。で、一人一人がちゃんと答辞を読むと。
それはもう、これですね。やっぱり日本のタイミングでやるんですね。だから4月入学で。
はい、4月入学、3月終わり。はい、日本の。
まあ、例えば、途中で、はい、ニュージーランドに入ってきたような子たちというか家族がいて、
はい、
途中からでも入る。
全然入れます。はい。
いつでも入れます。いつでも辞められるとか。
うん。
やめられることもできる。
やめることもできます。はい。なんて言うんだろう。 もう本当にその辺のタイミングは、一応まあ入学式と卒業式はありますけど、うん、本当に、まあやっぱり補修校っていうぐらいのもんで、なんて言うんでしょう。それが全てに優先するかっていうとそうじゃないんですよね。うん、他に優先したい部分のスポーツもあるだろうし、現地校の図工もあるだろうし。からその、あくまで補修校は副次的なものだと思ってるんで、サプリメンタリースクールですから。うん、からまあ、いろんなその赴任のタイミングもあるでしょうから、そこはもうできる、なるだけもう、柔軟に対応させていただいてます。
学費ってあるんでしたっ
け？学費一応いただいてます。A コースで月間が220ドルですね、今。で、B と S が130ドル。
月間。
月間。で、両チームが90ドルということで、まあ、なんて言うんでしょう。他の習い事と比べるのはどうかなって気はしますけど、まあ、そのコストとしては十分見合うだけのは十分、こう差し上げることができてるんじゃないかなというふうには思っています。で、これもその、先ほど申し上げたように日本から寄付、ごめんなさい。まあ、日水会とかの寄付もそうだし、日本の政府からの補助もいただいてるので、まあ、それがあるんで、この今の220ドルと130ドルにできてるっていう部分もあります。本当はそれだけで全部を、この、その保護者の方からいただく学費で全部をマネジメントしようと思うともっと高いです。これは、補助金があるから、このお値段でまだできてるというのがあります。
他からのドネーション、他の、まあ、ローカルのような、農家の学校のようにですね、ドネーションを募ったりすることってあるんですか？
基本的にはないですね。基本的にはないです。まあ、入学するときに入学金っていうのをいただいたんですけど、こう、アニュアルで、こう、何かそういうのっていうのはいただいてません。まあ、石で言えば、副教材をお配りするんですよね。漢字完璧くんとかですね。
ドリルみたいな
。はい。そういうのは、やっぱりこれも、ニュージーランドでは手に入らないんですから、うん、日本で手配をして全部シッピングしてこっち持ってこなきゃいけないんです。結構コストがかかるんですよね。なので、まあ、これはもう、実費で、保護者の方にご負担をいただいているという、副教材のコストがまあ、多少かかるかなというぐらいな感じです。はい。
あと、日本の学校でいうところの PTA 的な役割、はい、活動というのは、はい、
これもですね、非常に大事で、やっぱりその、特に課外授業の部分ですよね。先ほど申し上げた、例えばキャンプとか運動会もそうだし、先生だけで全てがオーガナイズできるかっていう、それはなかなか難しい。特に当日の、やっぱりその、まあ、やっぱり相手は子供なんで何をしでかすかわからないっていうのがありますから、やっぱり PTA の方には、そういったイベントの時には特に、役員の方には、まあ、直接的なサポートをいただいて、いろいろお手伝いをいただいていると。いう状況はあります。で、まあ、PTA 独自のいろんなファンドレイジングなんかもしていただいてますし、まあ、非常に本当に、お世話になっているといいますか、いろいろと本当に、直接的であり、間接的であり、サポートをいただいているという状況ですね。非常にありがたい。
教育ということで、学校側と、それから保護者さんとの連携で、
そうですね。
子供たちを教育していく。
はい、はい。それは非常に大事だと思いますね。で、まあ先ほど申し上げたように、やっぱり学習のサポートっていう面でも、まあこれは PTA っていうよりも、ちょっとその、保護者としてぜひお願いしたいっていう部分は、やっぱりその学習のサポートの部分っていうのは、本当にね、宿題いっぱい出るんですよ。
大変。
結構、僕もまあ上の、子供二人で、なんていうんでしょう、経験しましたけども。お父さん大変じゃないですか、仕事で帰ってきて。ああ、疲れたと思ったら、ちょっとあんた、子供のあれ、朗読ちょっと聞いてやってよとかって言われて、とかってなるじゃないですか。でもそこは、世のお父様にはぜひ頑張っていただいてですね、ぜひ朗読聞いてやってほしいし、漢字の宿題も見てあげてほしいと、うん。これは本当に、ぜひぜひお願いしたいと。
なるほど。
はい。
中村さんは、補修校の校長先生は、まあ、やってますけど、それはボランティアでやってくださっていて、はいはいはい、本職があるんですよね。
本職があります。はい。
本職は
ですね、AIC っていう、日本の資本で作ってる、私立の高等学校なんですけども、そこの一応役員を、仰せつかってまして、それが一番っていう、一応それが本業ということになっておりました。う
ん、本業もだから、
教育
ですね。
教育機関。まあ、学校。まあ、高等学校なんで、お兄ちゃんお姉ちゃんだいぶ、子供はだいぶ大きいんですけど、まあ、学校は学校なので。
ローカルの子たちが。
そうです。そうです。まあ、インターナショナルの、 日本とか中国とか韓国から来てる子もいっぱいいるんですけど、そうですね、今半々ぐらいかな、の生徒で、成り立ってまして、まあそういう面では、まあ学校つながりではないですけど、いろんな面でこう、まあオーバーラップする部分もいろいろあって、で、AIC の方は、ミニストリーオブエディケーション、ニュージーランドのミニストリーオブエディケーションに、その加入してますから、いろんな情報がやっぱり来るんですよ、ミニストリーオブエディケーション。で、補修校はじゃあそれが来るかっていうと、補修校ミニストリーオブエディケーションには届け出いらないですから、うん、補修校にはそういった情報いかなかったりするわけですよね。で、そうすると、まあ、補修校との間で、こう、あ、これはちょっと必要だなっていう情報は、補修校の方にも、まあ、こう、フォワードして、共有化すると、うん、いうことは気をつけてやるようにはしています、うん。はい。
この AIC さんも、4月始まり、3月。
AIC はちょっと変わってて、7月が新学期なんですよ。
7月スタート、6月終わり。
6月終わり。これはなんでかっていうと、
AIC のね、宣伝になりますけどね。
すいません。
どうぞどうぞ。
あ、いいですか、
うん、もちろん、は
い。これカットしてるじゃん、
全然。
AIC は、ほとんどの生徒が、やっぱり非常によく勉強するので、欧米の大学に進学するケースが多いんですよ。で、欧米の大学って9月に始まるんですよね。で、9月に始まるっていうことは、6月に卒業して9月に大学始まると、バチッと、非常にタイミングがちょうどいい、合うので、もう本当に生徒の大半は北半球に行っちゃうので、南半球のこうニュージーランドとかオーストラリアに行く子もいるんですけど、どっちかというとそれは少数なので、あえて7月のスタートにしているという状況です。多分ニュージーランドで、高等学校で7月スタートでやってるって、多分うちだけじゃないかな。ちょっと聞いたことないですね。大体みんな7月。あ、いや違う、ごめんなさい、2月。
1月。そうですよね。
はい。
で、NCA じゃないんですよね。
NCA じゃないんです。いわゆる IB ディプロマ。日本語で言うと国際バカロレアっていう、言われるんですけども。まあ、ニュージーランドだけのプログラムじゃなくて、もともとヨーロッパでできたプログラムなんですけども、まあ、要は、その世界各国の大学が、まあ、入学資格として認めてるプログラムになりまして、それを取ると、まあ、いろんな大学は、あ、IB 取ってんだね。じゃあ、うちの大学にぜひと。簡単に言うと。いう、非常にまあ、世界へのパスポートとか、私勝手に読んでるんですけど、どこにでも行けますよ、というのが国際バカロレアですね。はい。はい。
実はね、さっきから何度も出てる二水会、僕もメンバーなんですが、本来二水会のメンバーで、まあ、教育部っていう、まあ、そこの部長になると、
はいはい、
オークランドの補修校の理事長に、
はい、
自動的になってしまうっていう制度があって、
ね、はいはい、
何年前かな 5、6年前ぐらいかな、で教育部長になって、
はい、
そのまんま日本、補修校の理事長に中村さんが
5、6年前ですかね
入って、
はい、
で二水会の制度としては1年で、役員が変わっていくんですよ。
うん、
本来、
うん。
で、毎年8月かなに、うん、役員が変わって、だから、教育部も、中村教育部会長も、1年で本当は任期が切れて、はい、次の人が、理事長ということで、入っていくわけなんですが、
うん、
教育に、まあ、今までの経験も活かせてたし、1年では、ちょっと、尻切れトンボだと。いうことで、うん、もうちょっとやらせてくれないかっていうことで、はい、それがずっと、もう、
はい、
もうボランティアなんだけど、
はい、
いや、ずっとやってもらってるっていう状態ですよね。
は
い、
2年理事長やって、で、今の校長代理を2年ですから、そうですね、彼は4年になりましたね。
ですね、
はい、それね、本当に水会としては、まあ、本当申し訳ないっていう気持ちで、いるんですが、なかなか、その、中村さんほど教育のことが分かってる人間というかいなくて、その教鞭を取るじゃなくて、勉強を教える方じゃなくて、教育の機関を、まあ、運営していくっていう知識が誰にもないっていうか、その、僕ら基本的に商社の集まりなんで、僕は商社じゃないけど、
うん、
商社の集まりなんで、だいたいそういうノウハウがない。まあ、企業を運営していく人たち、まあ、お偉いさん方ばっかりなので、
はい、うん、
企業を運営していくっていう面では、ある程度、うん、ある程度っていうか、まあ、うん、プロフェッショナルな人たちなんで、
うんうん、
多分、理事長にやってくださいって言えば、多分、できる。普通の運営、
うん、
さっきもちょっと言ったけど、うん、社長みたいなもんだ、
うんうんうんうん。
だけど、やっぱり教育に特化した、特化っていうか、教育に特殊な部分っていうのが、やっぱりあるらしくって、それは中村さんが、 のノウハウじゃないけど、そこの部分もやってる。
本当に、なんだろう、50近くになってなんか気づきましたよね。あ、ここって僕が一番力が出るとこなのかもしれないなっていうのは、その、あ、やっぱり40後半になっても、こういうのって発見ってあるんだなっていうのは、うん、まあ正直ちょっと思いました。うん、まあ、本当にその、僕がそのお手伝いしてることが、補修校にとっていいことなのか悪いのか、それはわからないですよ。わからないですけど、やっぱ誰かがやらなきゃいけないし、で、さっきも言ったように、やっぱね、学校って絶対存在意義があるし、うん、その、ゴールがどっかにあるわけじゃないし、ずっと続けなきゃいけない部分ですし、そういう面ではまあ多少でもお役に立ってるのかなっていうのは。
そうですね。もう、めちゃくちゃ役立ってるから、失礼、失礼の言い方ですけど、で、その、中村校長、まあ、代理っていうのかな、つくのかな、
はいはい、
を、なんとか、仕事を剥がしてあげようと、二水会としても、
うん、
校長先生ご苦労様ですと、
うんうん。
で、ちゃんとした校長先生っていうのを、日本から派遣してくださいっていうのを、うん、
はい、
やってる最中ですか、
ね、やってる最中ですね。本当は、2020年の4月に、日本の文科省から、もう、なんて、人選ももうできてて、校長先生も決まってたんですよ。
あ、そうなんです
ね。ところが、この例のコロナ騒動で。うん、本当は私、1年だけで校長代理はお役御免の予定だったんですけど、これがね、ちょっと今、本当に国境はこういう状況なので、うん、なかなか本当に、まあ、これ本当に理事会でも本当にもういろんな手を尽くして、いやもうなんとかこのもう校長先生を入れてくださいっていうのは本当にもういろんなところを巻き込んでやってるんですけど、なかなかやっぱりこれ通らないんですよね。
ビザが通らないんですか？
そう。いわゆる今はちょっと特殊な状況だから、うん、その、まずボーダーエグゼンプションを取らなきゃいけないんですか。そこでまず通らないんですよね。その、要はクリティカル、じゃないとダメですよね。で、その、じゃあどうクリティカルなんだって説明するのが、これもう、実はもう3回申請してるんですよ。3回やって3回とも通らなくて、これはなかなかちょっと厳しいね。で、まあ、補修校もその、なんて言うんでしょう。まあ、限られた予算で運営しているっていうのもあって、まあ、何万ドルもかけて、じゃあそのコンサルタントの人を使ってっていうことが本当に正しいかどうかっていうのも、これもちょっとまあ、なかなか難しい部分が。今のそのアポイントされてるのに校長先生来れないっていう状況も1年になっちゃったんで、いや困ったなっていう状況ではあります。ただまあそのアポイントをされた校長先生も本当にね、日本で本当に待機、文字通り待機をなさってるんですけど、まあなるべく本当にそのリモートでできるような部分については、もうこれから積極的にやっていただこうと、
うん、
日本にね、うん、日本に行って校長としてできるものっていうのはどんどんやっていただいて、で私は私でまあ本当にそのデイリーで、
うん、
もういちいちその日本の校長先生に聞いてたらそんなもう間に合わないわみたいなことをまあこうこなしていくというこう役割分担でとりあえずはやっていこうかという今そういう方向で、話を進めています、う
ん、いいと思います、
はい。
うん、
未来の教育を担う中村先生の将来の夢をお聞かせください。
いやー、将来の夢ね。個人的なことだけを言わせてもらうと、僕、友達いっぱい欲しいんですよ。人が好きなんですよね、要するに。
怖
だから、いいじゃないですか。僕、友達欲しい。野田さん友達ですよ。
友達なんですか。
だから、なんだろう。人といっぱい会いたいんですよね。なんで、人がいっといっぱいあって、人と友達いっぱい欲しいの。
友達100人作りたい、
ね。そうです。まさに100人欲しいです、ね。
小学生相手して
る、ね。そうそうそう。友達いっぱい100人欲しい。
うん、
これは個人的な目標です。
うん、
あとはまあ、やっぱりその、補修校っていうのは本当に僕も、ね、本当に子供が2人ともお世話になったし、本当に、必要なものだと思ってるんで、とにかく、本当に、今のような、本当に健全な補修校の運営を、続けていくために、まあ、役に立つことがあれば、ご協力をどんどんしていきたいな、というのが、まあ、夢っていうか、そうですね。僕としてはやらなきゃいけないことなんじゃないかな、っていう気は。
意気込みだね。
意気込みですね、うんうん、夢っていう。
ありがとうございます。
はい。
イベントコーナーです。今月4月24日土曜日は、 日本のサブカルチャーイベントオーバーロードがオークランドのザ・クラウドで開催されます。コスプレのコンペティションや板車の展示、アニメのセル画やグッズ販売、コスプレカフェなど、これぞ日本のサブカルチャーというイベントです。入場は有料となりますが、年に一度のお祭りとして大変人気の高いイベント。詳しくはウェブサイトにてご確認ください。URL は www.overload.co.nz です。チケットはイベントファインダーからお買い求めいただけます。皆さんもご家族でお友達同士で思い思いのコスチュームを着てお出かけになってみてはいかがでしょうか。
日本人経営の自動車整備工場をお探しではないですか。しっかり細かく説明してくれる整備士に大切なお車を見てもらいたいですよね。そんな不安解消させていただきます。当社には経験豊かなスタッフ、とてもユニークなスタッフが在籍しております。お車でご相談があれば、いつでもご連絡、ご相談してください。場所は南オークランドのペンローズです。Facebook で Go Green Auto と検索してもらうと、私たちの活動が出てきますのでチェックしてみてください。電話番号 09-688-2028日本語でお気軽にどうぞ。ご連絡お待ちしております。親切丁寧、車のことならゴーグリーンオート。
プレゼントコーナーです。今回はニュージー大好き者よりガイドブックを5名様にプレゼントさせていただきます。元ミリオンヒット音楽プロデューサーであり、現在はニュージーランドの湖畔で暮らす執筆家の四角大輔氏と、スモールイズビューティフルというライフスタイルを追求し続けるニュージーランド写真家富松拓也氏、日刊ニュージーランドライフを主催する長田正文氏、そしてニュージー大好き .com 社代表の野沢による、新しいスタイルのニュージーランドガイドブック、ラブリーグリーンニュージーランド。2018年発刊以来増刷を続けているガイドブックにしては珍しい書籍です。そんなガイドブックを今回はリスナーの皆様に抽選で5名の方にプレゼントいたします。応募方法はツイッターでニュージー大好きポッドキャストをフォローしていただき、ガイドブック希望と書いて、さらに今回放送した内容についてコメントを必ずお書き添えの上、ダイレクトメールにてお申し込みください。応募締め切りは4月11日までとさせていただきます。なお、ガイドブックの発送はニュージーランド国内のみとさせていただきますのでご了承ください。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。
中村先生、今日はいかがでしたか？
補修庫のことをちょっとでもね、こう聞いていただく皆様に理解していただけてたら、それはそれで嬉しいなと本当に思いますし、私もいろいろとこう発見できる貴重な時間だったなと思います。はい、大変ありがとうございました。
本日のゲストはオークランド日本語補習校の校長先生である中村圭さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージー大好きポッドキャストはニュージー大好き .com の提供でお送りしています。ゲストへの質問やこの番組へのご意見ご感想などはツイッターのダイレクトメールで受け付けております。ぜひツイッターをフォローしていただき、どんどんご活用ください。ツイッターアカウントはニュージー大好きポッドキャストで検索いただけます。
ニュージーランドを思う。